ましておめでとうございますとまだ言ってもよろしいんでしょうか。寒中見舞い申し上げますと言ったらいいんでしょうか。今年もね、1年間また皆さんと共に主を礼拝して、その主のお言葉を聞くことができたらというふうにそう願っているんですけれども、年間聖句が決まりました。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいってね、ちょっと本題からそれていくかもしれませんけれども、せっかく与えられた年間聖句ですから、少しそのこともお話しした方がいいと思って今話をしていますね。イエスから目を離さないでいなさい。私たちはとかく自分に注目するんですよね。いつも私たちの関心は何か、私たちの目はいつもどこを向いてるかっていうとね、私に向いてるって、自分に向いてるんです、私がどうだろうか、どんな風に見えてるだろうかとかね、自分のことが気になってしょうがないんです。毎日毎日自分のことが気になるんです、自分のことしか分かんないところもありますけども、人のことが気になると言いながらも実は自分のことが気になってるんですね。あの人が私をどう見てるんだろうかとか、あの人が私のことをどう考えてるんだろうかとかね、でまたいろんな人たちのことを見ながらも、その人たちのと自分を比べていたりするわけです。いつも自分のことを見てるんですね。でもね、聖書は言うんです、自分のことばっかり見ないで、っていうか、まあ自分のことを、あんまり見ないで忘れなさいって。私が何ができるかとか、そんなことばっかり問うのをやめなさい。信仰の創始者である完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。信仰を始めになったのも、信仰を完成なさるのもイエス様だって言ってるんですね。私じゃないんだって。でも私たちは日々の中でね、私が始めたように思ってるんです。私が信じたってところから始まったとそう思ってるし、私が完成させると思ってるんです。だから私がどんな風に信じて、どんな風にその努力をしているかっていうのがすごく気になってしょうがない。あ、今日は聖書を読めたとか、今日はお祈りができたとか、できなかったとかっていうようなことを言っているんです。去年ですね、フランシスコというローマカトリック教会の一番偉い人が来てね、とっても私たちにいろんなメッセージを残してくれましたけど、それですごく興味があって、彼がどんなことを言ってるんだろうかといろいろとこう、調べたというかね、彼の言葉が出てる本もいろいろと読んでみたら、非常に面白いというか興味深いことを彼が言ってるのをこう見つけたんです。彼がこの何て言うんでしょうか、ある意味祈りについてこう書いてる、そういった言葉、彼が語った言葉が書いてあってね、こんなふうなことを言ってたんですね。私たちはイエス様とどうやってお会いするんだろうか。いろんな私たちはその出会い方っていうのがあるだろうと思うんですけども、あるその教会に行ったり、それを象徴するようなものの前にこう身を置いてイエス様とお会いするというふうなことをしようとするけれども、あなたは イエス様に眺めてもらったことがありますか？って聞くんです。イエス様の眼差しにこう見てもらうっていうんでしょうか。私が何かを語りかけるとか、その私が何かを見るということではなくて、イエス様から見てもらうって、実はこれ祈りなんだっていうんですよ。イエス様から眺めてもらうことが祈りだ。まあ、全てを表してるわけじゃない、その祈りの一部としてね、祈りの一つだっていうんです。イエス様から眺めていただく、あなたはイエス様から眺めていただいたことがあるかって。ある人はこう言うでしょって、そんな眺めてもらうことがだんだん退屈になってしまう、ね、ただ黙ってね、何も言わないで黙って眺めてもらったらだんだんどうなるかってね、皆さん分かるでしょ、こうやってもな眺めてもらってるうちにこうだんだんこう意識が遠くに行ってね、目がこうトローンってなってね、そして気持ちよくなって、そしてもう全てを忘れてしまう、眠ってしまうでしょう。そしたら彼は言うんですね、どうぞ眠ってくださいって。あなたが眠っていてもイエス様はあなたのことを眺めてじっと見ていてくださるって、うん、私が何をするかということよりもそれ以上に、いやもちろん私たちが何かをすることはとっても大事なことですけども、でも私たちが何かをしているからこの世界が動き、その世界がなんとかなってるっていうことを超えた世界だ、うん、ね、今私たち生きている世界は大きな、私たちが父と呼んでいる、そして呼ぶようにと招かれているその方が全てのことを導き、その手の中に収めていらっしゃるという、そこに私たちは生きている。全てを始めになって、そして全てを完成なさるその創造主と呼ばれるお方が全てを導いていらっしゃると、そこに目を向けなさい。これこそ私たちの信仰なんですね。このお方に目を向けるということが私たちの信仰なんです。どこに目を向けるか、信仰の創始者である完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この一年もね、とかく私というものにこだわって注目していく私たちがこの言葉に導かれて目を上げるんですね。見るところを変えるんです。主はそのように私たちをこの一年導こうとしていらっしゃる、ね、この聖母の教会の私たちをそこに招いてくださっているんですね。私を見なさいって、私を見なさい。イエス様はね、今日あなたをご覧になっています。あなたを見ていらっしゃいます。どんな風にあなたを見ていらっしゃるんだろうって、その眼差しはどんな眼差しなんだろうか。イエス様は今日あなたを見てね、嬉しそうな顔していらっしゃるんです。見たんですかって言われそうですけど嬉しそうな顔していらっしゃいますよ。私はあなた方を友と呼ぶって、そう言ってくださっているんです。これが今日私たちに与えられた言葉なんです。神の言葉なんです。私はあなた方を友と呼ぶ、あなたを見て友と呼ぶって言ってるからには、どんな顔をしてるかって皆さんね、怒った顔してね、言わないですよね。あなた方と共とよって、ね、睨みながらね、 このタイプだって言わないんです。嬉しそうな顔して本当に喜んで、友と呼ぶ、あなた私の友ってあなたはイエス様の友達だ。友達を得るっていうことは嬉しいことですよね。友達に会うっていうことは喜びです。皆さんも友達がいるでしょ。いませんって言わせませんよ。一人ぐらいはいると思いますよ。いることを願っています。友達、友達ってね、いくつになっても大事です、ね、若い人たちはね、特にまたその友達のことでいろいろと悩んだりするんですね。もう新しい学期が始まりました。学校に行く人たちはね、まあ、先週ちょうど埼玉の春日部というところでね、中高生の礼拝を担当させていただいて、2月に1回ぐらい行ってお話をしてるんですけども、中高生の皆さんと一緒に過ごしましたが、いよいよ明日から学校、今週から学校が始まるって話でしたのでね、まあ、みんなほとんどの人たちがね、楽しみなんていう人いないんですよね。嫌だって学校行くの嫌だっていう、ね、まあ、友達に会うのもいいんだけどとかいろいろと言ってましたけどもね、まあやっぱり友達のことで悩んだりするんですね。今 SNS、ね、ソーシャルネットワークの中でこういろいろと投稿してね、自分の写真アップしたりもすると、それにこういいねっていうのがつくかつかないか、その数がどうかでいろいろとこうね、一喜一憂してみたり、自分には友達がいるかいないかを測ってみたりもしますし、まあちょっと昔ならそういう SNS のそういうのはなかった時代なんかはね、年賀状なんていうのは今の季節はね、年賀状が何枚来たかっていうので競い合ったりするわけだよね。それで少ないとなんかがっかりしてみたり、私も悩みにありましたよ。前も話したかもしれませんけどね、年賀状が少ないって悩んでた、うん、今から考えればね、バカバカしい話ですけどね、中学校高校の時代ってね、やっぱりそれで悩むわけですよね。年賀状が少ないっつって、俺は友達がいないんだろうかとかなんか言ってね、友達に相談したりすると、俺年賀状が少ないんだな、友達いないんだろうかって友達に言った。その、ね、言った本相手は何なんだって話ですけど、でもその友達がこう言ったんですね。お前少ない少ないって言ってるんだけど、お前出してるのかって言って、いや出してないって言って、当たり前だって言われてね、あらお前ね、自分が出さなきゃダメなんだ、出しゃ来るよって言われてね、次の年を出したらね、やっぱり来ましたよ。義理でも何でも来るわけです、ね、返事は来るんです。まあいろんなことを悩みます。でもね、それは若い人だけの話じゃなくて、やっぱり年を重ねても友達のことで悩むんですよね。いろいろといざくざがあったりして落ち込んだりもしますし、友を先に天に送るということで、こう寂しさを覚えるってね、いうことがあったりもするんです。友達っていうのは私たちにとってとっても大事な存在です。私たちのある意味喜びであったり、また命というふうに呼んでもいいものだと思います。もう古くから友達というその存在は私たちの人生にとってとても大切だというふうに言われていてね、命の妙薬だとも言われていたり、私たちの酒どころ隠れ家だと言われていたりもするぐらい、まあそういったものです。今日イエス様はね、喜んでいらっしゃるんです。そう、イエス様はいつも 基本的にこの日曜日の朝、この集いを前にして喜んでいらっしゃるんです、うん、私たちが喜んでるかどうかはまあ別の話として、うん、ね、時には喜べないことだってあるでしょ、ね、なんとなくあのぼんやりしてる時もあるんですけれど、基本的にイエス様は喜んでるんです。おお、集まったってね、友達が来たって嬉しいわけです。今あなたがここにいることでとってもイエス様は喜んでいらっしゃるんです。そしてイエス様はご自分が持っていらっしゃるその喜びを私たちに分かち合ってくださるんです。一緒に喜びたいんですね。友達になること、友達がいて一緒に生きることがどれほど嬉しいことか、ね、私の喜びがあなた方のうちにある、あなた方の喜びが満ち溢れるようになるため、私はこれらのことをあなた方に話したとおっしゃるようにね、私の喜びをあなた方に分かち合い、あなた方も喜びで満たされてほしい、そう言って、この友っていう言葉はね、これあのある人が言っていて、ああなるほどなと思ってました。あの英語で何て言うか皆さんご存知ですかって、バカにするなって話ですけどね、知ってますよって、フレンドって言いますよ。フレンドっていう言葉をね、こう語源をたどっていくと、その言葉は愛するものっていう意味だそうです。フレンドっていう言葉は愛するものっていう、そういう意味なんだ。友達って、ね、友達って言葉がなんかもう友達っていうので一つの何かもうあれを持ってますから、私たちの中で友達っていうとね、もう友達っていうふうになるんですけど、それをこうもうちょっと言葉をたどってね行くと、愛するものっていう意味だって。私たちがね、友達って、この人は私の友達なんですって言った時にね、この人は私の愛する人なんですって言ってるってことなんです。これちょっとすごいことですよね。うかうか言えなくなっちゃったりするかもしれませんけどね、え、あなたはイエス様の愛するもの、イエス様はあなたを愛するものとして選んで友と呼ばれたって、そう呼ぶって、イエス様そうお決めになった、あなたを友と呼ぶって、あなたを愛する者と呼ぶって、イエス様はこっちからお願いしたわけじゃないんですよね。誰もお願いしてないんだけど、向こうからもうあなたを愛する者と呼ぶって、そう言ったんです。まあ言われてもね、なかなか実感がないんですよね、私たちはね。肌とね、私もついこの最近ね、この言葉をもう一度こう自分の中で思い巡らしながら深く味わってみた時にね、イエス様が友だって呼んでくださるって、好きな言葉ですこれね、とっても心惹かれる言葉だし、あ、いい言葉だと思ってね、いわゆる年間の言葉にしたいなと思うぐらいのこういう言葉ですよ。それで好んでその言葉を何度も何度も自分の中で繰り返してみたりもしますけども、けれどかといってですね、本当にその言葉を、まあ、いわゆるこの辺りでね、この辺りで受け止めているのじゃなくて、この辺でね、この心の深いところでその言葉を受け止めてるかって言われるとね、あ、なんか違うなって言われて嬉しいんだけど、実感がないんですよ。本当だって自分から なんかそう言えないところがあるっていうか、まあ逆に言うとね、私はあなたの友だって言われた時に、じゃあ私たちは何て返すか。あなた私の友達って、こう言うかっていうと、あの、まあ遠慮もあるんですけども、なかなかこう両手話にこう言えないところがあるっていうんでしょうか。本当かなってどっかで思ってるんで、そんなところがあるなって思ったんです、私はね。私は本当にイエス様の愛するものとも何だろうかって、自分の中にやっぱり問いかけたくなるんですよ。で、実際問うわけですよね。本当かなって、まあ言ってみればね、本当にその友で呼ばれるにふさわしいんだろうかってね、やっぱり友達で呼ばれた時にいろいろと考えちゃうわけですね。私たちはなんでこの人は私を友だっていう、友達だって言うんだろうかって、なんかこう欲しいもんがあるのかしらとかね、いろんなことをこうひねくれて考えちゃう、なんだろうって。友達って言われると嬉しい反面、どっかでドキドキするんですよね。だって友達だって言われたら友達じゃないって言われる時だってやっぱあるんです、私たちの経験の中で。友達と思っていたのになんてこと言われてね、お互いにがっかりしたりすることだってやっぱあるんです。本当なんだろうか。でもね、いくら問いかけてもわからないんです。愛されているっていうことを試して、その証拠を探してね、私の中の何だろうか、何だろうか、何がそういうふうにイエス様が友達だって言ってくれるような何かが自分の中にあるんだろうかっていうことをいくら問いかけても、心の中では堂々巡りを繰り返すんです。そして問えば問うほど、私たちのその魂は虚しく乾くんです。本当だろうか、本当だろうかって問えば問うほど、私の中にイエス様に愛される理由があるんだろうかっていくら考えても見つからないんです。見つからないんです。でも見つからなくていいんです。安心してください、見つからなくていいんです。イエス様の愛は神様の愛です。その愛は理由を必要としない愛なんです、まあ、愛というものがそもそもそういうものだということができるかもしれないですね。特に神様の愛っていうのは、ギリシャ語ではね、愛っていう言葉を4つぐらいの言葉で愛っていうものをこう表現してるって、それぐらいにこういろんな広い意味合いっていうかね、多面的なものがあって、一つの言葉では表しきれない部分がある。でもその神の愛って言った時に、その言葉を特別に、またその神の愛っていうのをアガペっていう言葉で表そうとしているんですが、その言葉っていうのは理由を持たない愛って言うんですよね。理由を必要としない愛、無条件の愛っていうふうにも言いますよね。よく聞く言葉です、無条件の愛だって。イエス様の愛は理由を必要としない愛、無条件の愛、恵み なので私たちの側に理由が見つからないんです。私たちの中に条件が見つからないんです。何の条件にかなったからとか、そんなものを、そんなレベルのことではないんです。もう関係がないんです。そんな理由なんてないんです。まあね、よくね、恋人同士でね、恋人じゃなくてもするかもしれませんけど、ね、私のどんなところが好きなのって聞くんですよね、初期の頃は。って笑ってらっしゃる皆さんはよく分かってらっしゃる。で、ね、答えるんです、全部だって。この全部ほどこの怪しい答えなんて言ったか分かんないから、もう全部、とりあえず全部だって言っちゃおうっていう部分もありながら、でもその答えが分かんないぐらいのことだっていうね。理由はないっていうか、なんで好きになったんですか、なんで愛してるんですかって、私たちでもそうなんです。理由ないんです。理由があったら逆に怖いんです。その理由がなくなった時にはなくなるものなんです。そうでしょ、あの人は何、元気でもう本当にボールのようにいつも跳ねて元気だからなんて言ったらね、病気になったらもう終わりですよでしょ、ねえ、目がバッチリしてったら目がバッチリじゃなくなったら終わりなんですよ、ね、えスマートでって言われたらスマートじゃなくなったら終わっちゃうんです。そうでしょ、そもそも私たちもそうなんです。理由、ほとんど理由、きっかけはあったとしても、じゃあ愛する理由がそれだけなのかっていうと、そうじゃないんです。結婚をしてその生活を長くすればするだけそれが分かってくるんです。あれ、こんな人だとは思わなかったっていうことに直面しながらも、じゃあその愛がなくなるのかっていうと、なくならないわけですね。そしてその変化に対応できるようになってくる対応してくるんですよじゃあ一体最初のあれは何だったんだとかね思ったりすることもありますけど、そんなことってあんまり問わない方がいいですよ真面目にね。そうじゃなくて、そもそも愛するということに、そういう何か理由付けのようなものはきっかけとしてあったとしても、それが重要ではなかったということですよ。私はこの人を愛するって言ったそのところなんです。まあ愛される側としてはね、いろんな理由を聞かせてもらえばそれは嬉しいことは確かです。でも見つからないんです。でもそのイエス様が愛されるということはまさにそうなんです。イエス様が愛するとおっしゃった、それだけなんです。私たちの中の何かっていうことをどんなに考えてもそれはわからないんです。でもイエス様はおっしゃってくださいますよ、あなたのいいところとか素敵だと思うところっていうことは言ってくださるんです。でもだから愛するって言ってるんじゃないんです。それがあるから愛そうって言ってるんじゃないんです。私はあなたを愛するっていうことがそれよりも先に来てるんですね。だとかく私たちはいつもこの愛するとおっしゃってくださる方を見るのよりは私の方を見るってさっきも言いましたけども、いつも私を見ようとするんですね。理由を探すのも私を見てるってことですよ。向こうを見てるんじゃないんです。私が叶ってるかどうかってそっちばっかりが気になるんです。いつも私が気になる。でもイエス様は言うんです、父が私を愛されたように私もあなた方を愛した、私の愛にとどまる。信じなさいって言うんです。理由を探すこと、 またそれを試すこと、証拠を求めることをやめて信じなさい、私の言うことを信じなさいって、私を見なさいって、あなた方が私を選んだのではないって、私があなた方を選んだんだ、私が先にあなたを見たんだって。そうですよね、イエス様がいつも弟子たちをご覧になって来なさいって言うんですよ。私たちが先にイエス様を見つけるよりも先にイエス様が私たちを見つけてくださるんです。イエス様があなたを選んでくださいました。イエス様の前に私たちが愛される理由はどうでもいいんです。いくら考えてもわからないんです。まして自分を人と比べて勝った負けたを決めるというようなことは、これはただ人目にどうのこうのっていう話ではなくて、イエス様に背を向けて恵みの世界から離れていってしまうことです。滅びの道をたどることなんです。自分に注目し、そして人と比べながらああだこうだ言って生きるということをね、私たちは気づいてないかもしれないけども、それは滅びの道だ。ますますイエス様がおっしゃる愛が分からなくなってしまうでしょう。イエス様はただ言うんです、私の愛にとどまれって、信じなさいって、十分に分からなくてもいいんだ、疑っててもいい、迷っててもいい、完全に信じられなくてもいい、それでも信じなさいって、まあ矛盾したようなことを言うんですね。信じられなくてもいいから信じなさいって言うんです。これが私たちの信仰ですよ。信じられないのに信じるんです。信じるということは信じない、信じられない、迷わないということではない。信じるということは迷わないことではありません。信じない、信じるということは疑わないことではありません。私たちは時々それを勘違いしているんです。信じるということは迷わないことだと思っているんです。信じるということは疑わないことだと。そして私たちは自分が信じていることが分からなくなるんです。迷っているとき、疑っているときに、私は信じているんだろうかって言い始めるんです。違うんです。疑っていても迷っていても信じることはできるんです。私はあなた方を友と呼ぶ。イエス様は弟子たちを信頼してこの時おっしゃいました。この言葉をおっしゃったのは十字架にかけられる直前です。最後の晩餐を過ごし、そしてまた最後の説教をなさっている中です。この後すぐに主は捕らえられていくんです。そしてもう一日も経たないうちに主は十字架にお付きになって、そして弟子たちはちりぢりにイエス様を裏切って逃げていってしまうんです。その彼らに向かって主は私はあなた方を友と呼ぶとおっしゃったんです。命を捨てる覚悟を決めて、私はあなた方を友と呼ぶとおっしゃったんです。 イエス様は覚悟を決めてあなたに言うんです。私はあなた方を友と呼ぶ。そうお呼びになった時にイエス様の心は喜びにあふれたんです。イエス様の心は喜びにあふれたんです。いやいやながらに言ってんじゃないんです。心に憂いを抱えながら言ってるんじゃないんです。その憂いにも勝ってさらに喜びがあふれたんです。イエス様のうちにね。皆さんにもどっかでそういう経験があるんじゃないでしょうか。辛い思いをしているとき、病を抱えているそんなとき、自分が本当に辛いっていう経験をしながらもなお誰かを愛するっていう心に、その心が動いたときに、何かこう辛い経験をしているはずなのに喜びがどっかにあるっていうような経験をしたことがあるんじゃないかと。あなたを友と呼ぶことはイエス様にとって大きな喜びなんです。だからイエス様はね、言いたいんです。そう呼びたいんです。どんなにこの世の中が辛いことが起ころうとも、暗い影が迫ろうとも、そういうものが支配しているように思えるようなその中にあったとしても、主イエスはあなたのことを友と呼び、そしてその喜びを心にあふれさせたいと、そう思っていらっしゃるんです。友のことで悩んで、そして友のことで傷ついて、そして友がいるのかどうかわからないという私たちは、そんな世の中に今生きているんです。そういうことを本当に肌にひしひしと感じるんじゃないでしょうか。本当の友がいたならばこんなことにはならなかったはずだということが、もうたくさん世の中に起こっていてね。でもイエス様はそこであなたを友と呼ぶ、そう言ってこの喜びをあなたに分かち合おうとしていらっしゃる。あなたにもイエス様が味わっている喜びを味わうようにと招いてくださっているんです。私たちもイエス様が味わっていらっしゃる喜びを味わうことができるんです。あなたが誰かを私の友と呼ぶ、あなたが愛するときです。私たちを多くの友へ愛を獲得すれば喜びに満たされると、そんな風に信じているかもしれない。けれどイエス様は友になれと言われるんです。友を得ようと言ってるんじゃないんです。友になれってそう言ってるんです。たくさんの友を得るために、気に入られよう、嫌われないでいようって一生懸命になっているのが私たちかもしれません。でもそれは自己愛の奴隷です。自分を愛するっていう、そういう何かにとらわれているんです。でもイエス様はそこから私たちを解放しようとしていらっしゃる。自己愛の奴隷から解放しようとしていらっしゃる。イエス様は共になれって今日私たちを招きになっている。私たちが誰かに自分を友として差し出すときに、イエス様の喜びが分かるんです。人を愛するときにイエス様の喜びがあなたのうちに
溢れるんです。
そもそも私たちは神の形、イエス様の似姿を持っているからです。友となり愛するときに満たされるように私たちは本来作られているんです。だからイエス様は私たちをお招きになるんです。あなたはイエス様の友だ。もう私はあなたたちをしもべとは呼ばない。しもべは主人のすることを知らない。でも私はすべてをあなたたちに知らせた。だからあなたたちはもう私の友だ。主は今日喜んであなたにそう言ってくださいます。お祈りしましょう。父が私を愛されたように私もあなた方を愛した。私の愛にとどまれ。私はあなたたちを友と呼ぶ。イエス様、あなたが尊いお言葉を今日もかけてくださって感謝をいたします。このお言葉を信じて、そのお言葉のうちに私たちを生かしてくださいますよ。その言葉の深さは私たちの命を尽くしても知り尽くすことのできないほどの深みを持っていますけれども、それに応じることなく私たちがこの言葉の真実に向かっていくことができますように、ここにおられるお一人お一人にあなたが信仰を与え、そしてその信仰を完成させてくださるように、日々の歩みをまたあなたがお持ちくださいますようにお願いをいたします。誰かの友として私たちが歩むことができるように、聖霊による上からの力を私たちに注いでください。主イエスキリストの名前で祈ります。
アーメン。